モッサンの精神科教えてーなー。あ、すっかり定着しましたね。
すっかり定着しました。ラジオの前の皆さんも拍手で迎えてくれて
るんですよ。やってるはず
で、ね、うん、で、モッサンの精神科教えてーなんですけど、今日も
また引く内容でいきましょうか。
え、何
今日は、医療改革教えてーな。来た。
スイーンって感じ。
医療改革ね。これね。まあ、ちょっと行きましょうか。
まあ、行きましょう、とりあえず。
病院の株式化に向けてです
わ。ああ、その、この前ちょっとエンディングやったかな。
ちょろっと言いましたね。うん、いや、結局、医療費とかね。
はいはい。
で、看護師の、まあ、マンパワーの不足とか。
はいはい。
いろいろな面を一気に解消する、
うん、
まあ、最終手段が病院の株式化じゃないんかと。
なるほど。いわゆるあれですね、今までで言ったら、医療法人。
はいはいはい。
あと、社会福祉法人とかいろいろあるのかな。
あるはずですね。うん、それを、まあ、株式化にして、
はいはい。
で、まあ、理事長兼、まあ、委員長を、まあ、会社でいう社長にして、
はい。
で、まあ、株主から資本金を集めて、
はいはい。
やると。
なるほど。
となると、経営者はいい加減なことができないと、
はいはい、
頑張るというような考えですね。で、うん、例えば、僕がブログでも書いてるんですけどね、
はい、
特に精神科っていうのは個人経営が多いんで、
はい、
世襲制っていうね、
まあ、
良くも悪くも世襲制っていうのが結構昔ながらの、世襲制があるんです。
いわゆる院長が病院を立ち上げた、
そう
息子が2代目として院長の後を継ぐとと
かそういうのね、うん、でそれがね、それ自体は悪くないんやけども、
はい、
その形があるがゆえに何て言うかな、個人の利益だけに走るっていう、これがね結構あるんですわ。ちょっと辛口やけどね、
儲け主義みたいな、
そう個人利益主義っていうんかな、はい、それが株式化されたら、
はい、
株主にも利益を還元しなくてはいけなくなってくるので、
はい、
上の者だけの利益だけの経営では、まあ、やっていけない。でまたその、はいはい、適当なことしてると降ろされるっていう、役職から降ろされるっていうことで、はいはいはい、うん、これはねぜひね、僕も何年か前から言ってるんですけどね、
うん、
早めに、まあ、国を挙げて議論することなのかなって。でついでにその経済的にはね、その活性化にもつながるんですわ。
株式化になれば。
はい。で、もちろん短所もあるんですけども。
短所聞いときましょう。
短所はね、まあ、僕がパッと思いつく限り、例えば、メリットの少ない、例えば、診療の科ですね。
うん。精神科は
多いでしょ。
メリットが多い。
うん、多いと思います。
うん、
例えば、だから、需要の少ない科とか、で利益が出にくいじゃないですか。
利益が出にくいかって言ったら何になる、小児科とかかな。
そうでしょうかね、うん、例えばそういうのがあるから反対するっていう意見もあるんですけど、僕はそういう面っていうのは国の補助みたいなんで、
うん、
カバーする、
うんうん、
で逆に別のそういう株式化して、
うん、
どんどん他の科が潤えば、中心となる科が潤えば、医療費っていうのはぐんと下がるふうに僕は思うんですよね。
医療費っていうのは、
だから国が負担する医療費、
全体としての医療費、国としての医療費、
そう、
うん、
でまあ経営も潤って、その例えばその何やろ、まあやめときましょうか。
やめんでいいから、
まあまあそういうことですね、
うん、
だ結局株式化したら、
うん、
看護婦さんもちょっとまだメリットデメリットもあるんですわ。
うん。それ聞きたいな。
やっぱり、
うん、
能力のある看護師が、どんどんこう、良くされて、うん、能力のない看護師は、淘汰されるっていうのはあり得るんですけど、うん、ただその能力をどう評価するかっていうのもね、
うん、
今後もし株式化するんやったら、それを議論していかないと、うん。
え、株式化は OK になってんの？
経済特区っていうのが、まあ、小泉さんの時に、ね、前首相の時に、はい、あって、その時に、ね、東京でクリニックですかね、
ああなってるね、
ちょっとね
見たね、
東京で、うんうん、ニュースであったでしょ、
はい、
あったと思いますね、
そんなん
で、うん、
まあいわゆる病院としてはまだないって感じですかね、大きな、
ないはずですね、
うん、
でまたその経済構造とかもややこしいんでね、一人の例えば僕の一言でどうこうとかっていうようなことは、
まあね、
うん、いろんな、うん、絡みがあるからね、複雑なんですけど、うん、まあ、さっき言ったことはざっと概要ですわ、
うん、それ患者さんにとってのメリットデメリットある？
やっぱその治療のレベルかな、日本の医療レベルが上がるんじゃないかなっていうところまで。だから資本金が調達されたら十分な医療器具が調達されるでしょ、うん、
うん、
まあ機械だけじゃないですけどね、
うん、
それに十分な能力のある看護師も集まる、うん、もちろんさっき言ったように能力ない看護師は淘汰されて、
あ、まあそれは医師とかも一緒ですよね当然、
うんうんうん、そうですそうです、
うん、
うん、そうやな、医師不足とかっていうのもね、十分その給料とかが施されたらうまいこと分配されるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、
それでもね、僕がパッと思うのは、うん、その、まあ、株主さんに対してはもちろん配当ね、出さなあかんし、でもそうなってきたら、うん、その実際働く人に対する人件費みたいなの、そこをなんかやっぱりどうなんやろう、
例えば
削られていくというか、
社員としてね、
うん、
あの株を持ってもらうとかっていうのもあるんですわ、
自社株ね、
そう、
うん、
だからその方言うのもありますしね、うん、またその上場するかせえへんかっていうのもね、いろいろあるんで、
うん、
難しいところなんですけどね、
うん、それはボスさん、あの前ちょっとデイトレードやってるって言ってましたけど、買いますか病院の株って。
あ、それはやっぱり調査して、その一番有望なこれやっていう将来性の見込めるようなとこはね、面白いからちょっと買うかもしれないですね。
うん、でもね、病院の将来性っていうか、そのなんていうんですかね、その病院が将来すごく発展するってなんか僕あんまないような気するんですよ。
まあその辺踏まえて株を売る人がいて、
うん、
その逆に将来性を見込んで買う人がいてて、
うん、
株式市場が成り立つっていう話ですわ。
うん、でも例えば病院が新治療法を開発してドーンと株価が上がるとか、
病院が、
うん、でそうでしょ、病院ごとに株なんやから、あ、そういうことないでしょ。
それが病院が治療法を開発する、
そうそうそう、そういうことってないわけじゃないですか。ないことはないかもしれんけど、なかなか難しいでしょ。
いやだから、
うん、
収入の収入支出のインアウトがね、
うん、
とかその患者さんの外来の数とか、うん、そういう部分で、
うん、
あの黒字であるか赤字であるかとか、将来的に黒字でなるかとかで、うん、経営状態を見るとかっていうのが一つやと思うんですよ、
うん、
だから製薬会社みたいに薬開発したからとかじゃなくて、うんうん、そういう風な見分け方になるんかなと思うんですけどね、
うん、なるほど、ね、
まあ、まだまだ
まだまだ先
推測で未知数ですけどね。
うん、なるほどね。
だ、うん、からもういろんな問題一気に解決するのはこの病院の株式化ですわ。
なるほど、ね。
なんと面白くない話。
いやいやいや。はい、ありがとうございました。
いやいやいや。
じゃあそうそう、モッさんリクエストいきたいと思いますけども。
はい。いいですか。
どうぞ。
ビーズのバッドコミュニケーション。